おはようございます。雨の中よくいらっしゃいました。もう選挙は行かれましたですか？まだの方はでもこの雨の中ね、また選挙大変ですけども、もう最近私もほとんど期日前投票ですかね、日曜日なので大体選挙の日は期日前投票に先週の水曜日かなぐらいに行きましたけども、台風が近づいているので期日前投票所に列ができているというのはね、やっぱ民主主義ですから、やっぱりねこの投票するっていうことがないと、何のために先人が苦労して民主主義を勝ち取ったのかなっていう感じもしますね。政治と教会は全く関係ないですけども、一国民としてのね、権利を行使できているということは感謝のことだなと思います。メッセージする前に、今日午後からクリスチャンセミナーが加古町の教会であるんですけども、私はもちろんそこに行きますので、昼食の後一緒に行きたい方は教会の車にお乗せすることができますので、どうぞ教会の玄関のあたりでお待ちください。ちょっと帰りはお送りできないかもしれませんが、教会まではお連れできますので、遠慮なくお乗りください。でもう何人かの方はね、昨日おとといのセミナーにも出られましたと思いますけれども、エドモンド・チャンというシンガポールの牧師さんですけれども、過去2回広島を訪れてくださっておりまして、弟子作りっていうか、弟子、英語でですね、ディサイプルシップっていう言葉があるんですね。ディサイプルシップっていうのがね、日本語に訳せないんですよ。弟子作りっていうのは、ディサイプルメイキングなんですね。弟子を作るなんです。でディサイプルだったら弟子なんです。ディサイプルシップっていうとフレンドシップとかフェローシップとかと一緒で、僕、昨日から通訳やって今日も通訳やるんですけど、ディサイプルシップがね訳せなくてですね、困ってるんです。で一番日本人にぴったりくる訳はおそらく弟子道だと思うんです。弟子道ですね。前にも僕弟子道っていうテーマで説教したことあるんですけど、で弟子道っていうのはつまりその、キリストの弟子になり、キリストの弟子として生きていくっていう、その全てを含んだ表現なので、今日の午後は弟子道でいくかもしれません。ちょっと前を断ってですね、ただなんか弟子道っていうとなんか武士道とか茶道とか華道とか、ちょっとまた聞かれる方によってはね違うイメージを持たれるかもしれませんけれども、もともと日本人はそう芸術の領域においても、あるいはスポーツの領域においても全部道って言ったんですね。茶道、華道、剣道、柔道。これ何かっていうと、その上手に花が生けられるとかお茶が立てられるとか剣が強くなるっていうんではなくて、そういうことを通して人格を磨きましょうっていう文化だと思うんですね。世界に冠たるね素晴らしい文化だと思うんですよ。その何かを追求することによって、ただその何かが上手になるんじゃなくて、その中で特にその先生について、師匠についてですね、師匠から学んで、自らの人格を高めていきましょうっていう、もちろんこれは儒教的な文化ということも少しはあるかもしれませんけども、やっぱりこれは日本人独特のものだなと思うんですね。だから私たちは弟子道ですね、キリストの弟子として、弟子となって、弟子としてキリストを通して信仰が高められ、人格が磨かれていくっていう中に生きているということで、我々みんなキリストの弟子なわけでですね、弟子とはどういうものか、どのようにしてこの弟子道を極めていくのかっていう話、昨日おとといと5回やりまして、今日の午後が最後になりますので、よかったらぜひご参加ください。さて、今日はですね、また広島弁聖書に戻りまして、先週はちょっと音羽織ってませんか？あ、ちょっと羽織ってますか？大丈夫ですか？はい。先週はろう者ウィークでしたね。宮先生の説教、ろう者の皆さんの劇、あるいは松山の教会の方もちょうど先週来られて、 ちょっとしたあの劇とか賛美をねしてくださって、ずっと手話でしたね。あの手話に慣れてない人はこう目がチカチカしてくるんですね。こうずっとこう手話がこうあると。でも同社の人たちはあの世界の中で生きてるんだなっていうのがね、あの手話で伝え、また手話で喜びね、手話で、またこう共有するっていうですね、あの、まあ、やっぱ彼らの世界、また手話における信仰の世界っていうものをすごくこう味わうことができて、堪能することができて感謝でした。でまた今日はこの広島弁訳聖書に戻りましてですね、今日初めてもしかしたら聞かれる方もあるかもしれませんが、新約聖書の一部をね、広島弁に訳して、お話ししておりますけれども、今日はパウロ書簡、パウロの手紙の最後になります。で、パウロの手紙の中でもパウロはあの教会に宛てて手紙と個人に宛てた手紙が残っておりまして、今日は個人に宛てた手紙で、個人に宛てた手紙はテモテの手紙が2通と、テトスへの手紙、そしてフィレモンの手紙とですね、これ4通残ってるんですね。でその中でも今日はテモテの手紙の2番目のものと、そして最後のフィレモンの手紙をチョイスして訳しました。で最初にお話しするのはこの、紹介するのはテモテへの手紙なんですけども、テモテっていう人皆さんご存知ですかね、どういう人か。実はですね、テモテっていう名前は新約聖書に29回も出てくるんです。29回名前が出てくる人はそんなにないでしょう。多分ペテロとヨハネとパウロの次ぐらいじゃないかと思います。私も正確に数えてませんけども、それぐらい名前がよく出てくる人なんですけども、しかも今日紹介するようにパウロが彼に宛てた個人的な手紙が2通も残ってる割にはあんまりテモテのこと知らないんですね。でこのテモテという人についての話を、そこだけやれば長くなるのであまりやりませんけれども、簡単に紹介をすると、彼のが最初に出てくるのは使徒言行録の16章で、パウロのいわゆる第2番目の宣教旅行の途中でテモテにパウロは会ってるんですね。そこをちょっと読みたいと思いますけれども、16章の1節からですが、ここにも出てますけれども、そこに信者のユダヤ婦人の子でギリシア人を父親に持つテモテという弟子がいた。彼はリストラとイコニオンの兄弟の間で評判の良い人であった。パウロはこのテモテを一緒に連れて行きたかったのでって書いてあるんですね。たまたま立ち寄った町にすでに信仰を持っていた婦人と、そしてその息子であるテモテという人がいて、彼はもうすでにその地域の、教会で評判の良い人物だったっていうことなんです。パウロが宣教する前に、このテモテのお母さん、あるいはテモテは信仰を持っていた、どういう経緯で彼らが信仰を持ったのかっていうことは分かりませんけれども、パウロが立ち寄ったところ、すでにしっかりと信仰を持っていた人がいた。でパウロはぜひこの人を連れて行きたいと思ったんですね。でもこのテモテ、ここに書いてあるようにお母さんはユダヤ人でもお父さんはギリシャ人だったと。そしてちょっとこの先を読みますとですね、3節の後半ですけれども、テモテ一緒に連れて行きたかったので、その地方に住むユダヤ人の手前、彼に割礼を授けた父親がギリシャ人であることを皆が知っていたからであるっていう、ご存知のようにユダヤ人の男性は割礼を受けるわけですけれども、テモテはお母さんはユダヤ人だったけども割礼を受けていなかった、つまりユダヤ人として彼は育っていなかったということなんです。お母さんがユダヤ人だったら当然ユダヤ人として育つのかなと思ったらそうでもないんですね。でもパウロはテモテを同行させる、で当然そこには多くのユダヤ人がいる、またこれからもユダヤ人に会う、でユダヤ人は当然お前が一緒に連れてきたのテモテは本当にユダヤ人なのかということを聞くでしょうから、そのことでトラブルが起こらないようにテモテに割礼を受けさせて、そして連れて行ったということがここに書いてあるわけです。で、29回も名前が出てくるぐらいですから、パウロはテモテのことを大変信頼して、 まあ、間違いなくテモテはパウロの一番弟子と言える人なんです。まあ、パウロはイエス様に、まあ、直接啓示を受けて、出会って改心をしてクリスチャンになったんですけども、パウロは、まあ、いろんな人を訓練して、育ててますが、その中でも 特に、訓練し育てたのはこのテモテであります。で、パウロの手紙の中に頻繁に名前が出てまいりまして、ローマの信徒の手紙の16章の21節には私の協力者テモテというふうに書いてあります。私の協力者だと、私の仕事を助けてくれる人だっていうふうに書いています。それからコリント1の4の17にはテモテをそちらに使わしたのはって書いてあります。つまりパウロが行かない代わりにテモテをコリントの教会に行かせてるということがわかります。フィリピンの2章の19節には間もなくテモテをそちらに使わすことを主イエスによって希望していますと書いてある。パウロは囚われの身です。でテモテも一緒にいたんですけれども、まあ、テモテは拘束されていなかったんでしょうか。私の代わりにあなたとフィリピンの教会に行かせようと思ってますって書いてある。つまりパウロが特にこの拘束されている囚われている間ですね、テモテを自分の名代として使わせていたということがわかるんですね。それからパウロの手紙の中に、キリストイエスのしもべであるパウロとテモテからとか、兄弟パウロと兄弟テモテからって、その冒頭のところに私、これの手紙は私とテモテからの手紙ですよっていうふうに書いてるんです。つまり、まあ、共同の執筆者というか、まあ、本来まあこれはパウロがね、喋ったものを口述筆記して手紙にしてるんだと思いますけれども、パウロはあえて一緒にいるテモテを、テモテもこの手紙を書くことに関わっているんだよっていうふうに、まあ、言ってですね、彼の働きを認めているっていうことだと思いますが、まあ、共同執筆者であるかのようにいくつもの手紙の冒頭で述べております。このようにテモテはパウロのと共に働き、またパウロの代わりにあちらこちらの教会に行き、あるいはパウロの手紙も共に書くというような、そういう立場にあったようであります。で今日紹介するのはテモテの手紙の2つあるんですけども、2の方なんですね。で1の方を見ますとですね、1章の3節にテモテはエフェソの教会の牧師をしていたんじゃないかと思われる記述があるんです。エフェソっていうのは、初代教会の異邦人教会の中でおそらく最も重要な中心的な教会なんですね。その教会の牧師をさせていたということですから、まあ、そこからもパウロがどれだけテモテを信頼していたかということがわかります。でこの最初の手紙の方はですね、どちらかというと業務指導、業務命令的な手紙なんです。牧師としてエフェソ教会を任せたそのテモテに、例えば祈るというのはこういうことだ、こういう人たちのために祈りなさいというこの祈りについて、それから教会で用いる奉仕者にはこういう資格が必要だとか、こうあるべきだっていうその奉仕者のについて、さらには教会の牧会上の指示、あの人にはこうしなさい、こういう時はこうしなさいというようなですね、業務命令的な手紙なんです。なので一応選ばなかったんです。一応選んでもよかったんですけど、一応ずっとこれ読んでいくとですね、なんかすごい頑張んなきゃいけないなというか、うわ大変だなっていうような気持ちになるので一応選ばなかったんですけど、ただそこにはもうパウロとテモテの関係性がすごくわかるんですね。だからでおそらくこの手紙を書いたのはテモテから何らかの形でパウロに問い合わせがあった、あるいはテモテがエフェソで苦労してるって話を聞いて、でテモテに、ああしなさいこうしなさいっていう指示を書いたのが第一の手紙で、今日今からお読みする第二の手紙はですね、より個人的なものです。でその第二の手紙の時にテモテがどこにいたのかっていうことは分かりませんが、あるいはエフェソにいた可能性もあるかもしれませんけども、どこかの教会を任せていて、でそのテモテを励ます、牧師として、あるいは指導者として責任者として テモテが奮闘している、そのテモテを励ます意味で書いたのはこの第二の手紙です。内容からそのように言えるんですね。同時にこの第二の手紙の中で4章の6節に、私自身はすでに生贄として捧げられています、世を去る時が近づきましたってパウロは言ってるんですね。まあ、生贄として捧げられているっていうのはもちろん比喩的な表現で、もう全てを神様にお渡ししていると。で、世を去る時が近づいたということは、まあ、彼はどこかに捕らえられていて、まあ、もしかするともうその、まあ、有罪の判決が下りたか何らかの形で、まあ、死刑になることが、まあ、相当遅い将来あるだろうということを感じている。まあ、でも時々パウロ大げさなので、ちょっとなんか大げさに言ってるのかもしれませんが、まあ、でも自分自身がその、まあ、差し迫った危機っていうのはパウロ自身のことですが、差し迫った危機を感じながら、でももしかするともう君には会えないかもしれない、もうこれが最後の手紙になるかもしれないというような意味でテモテを励ましているのがこの第二の手紙であります。で、今からこの第二の手紙、まあ、一応全部訳してありますが最後までは読みませんけれども、お読みしたいと思います。まあ、皆さんに個人的に当てられた手紙であるかのようにちょっと感じながらですね、お聞きいただいたらよりこの手紙が、皆さんの心に深く響いてくるんじゃないかなと思います。ではお読みいたします。テモテへの手紙2、第1章から。キリストイエス様にある永遠の命の約束のおかげで、神様のご意志によって使徒としてもろうたパウロから愛する子テモテへ、父なる神様とわしらの主キリストイエス様から恵みと憐れみそして平安があるように、わしは昼も夜も祈るたんびにあんたのことを思い起こし、先祖代々清い良心に従うて仕えてきた神様に感謝しよる。わしはあんたの涙を忘れることができんけ、なんとかしてあんたに会うて喜びたい思うとる。おいであんたの純粋な信仰を思い出しとる。あんたの信仰はあんたのおばあちゃんのロイスとお母さんのエウニケに宿り、あんたにも宿った。わしが安守した時に与えられた神様からの賜物をもう一回燃えたたしんさい。神様がわしらにくれんさったんは恐れの霊じゃのうて、恐れってのは広島弁で、臆病とか怖がりという意味ですね。あいつは恐れじゃとかっていうですね、英語のチキンにあたる言葉ですが、恐れの霊じゃのうて力と愛と自制の霊じゃ。ほいじゃけわしらの主を証しすることも、わしが主の囚人であることも恥じちゃいけん。むしろ神様の力に支えられて福音のためにわしと苦しみを共にしてくれんさい。神様がわしらを救い聖なる招きによって呼び出してくれんさったんは、わしらの働きのせいじゃのうて、ご自身の計画と恵みのおかげじゃ。この恵みは実は永遠の昔からキリストイエス様によってわしらに与えられることになっとった。ほいで今わしらの救い主キリストイエス様が現れて確かになったんじゃ。キリスト様は死を滅ぼし福音によって命と不死をもたらしてくれんさった。この福音のためにわしらは宣教者使徒教師に任命された。そのせいでわしは子飼いな苦しい目に遭うとるんじゃが、それを恥じとりゃあせん。それはのわしは自分が信頼しとる方をよう知っとるし、わしに委ねてくれんさったもんをその方が最後まで守ってくれんさると確信しとるけじゃ。あんたはわしから聞いたキリストイエス様にある信仰と愛を手本にしんさい。あんたに委ねられとる大切なもんをあんたのうちに宿っとられる聖霊によって守りんさい。あんたも知っとるようにアジア州の門らは皆わしから離れていった。その中にはフィゲロとヘルモゲネスがおる。主がオネシフォロの家族を憐れんでくださるように、 兄はわしをよう励ましてくれただけじゃのうて、わしが囚われの身であることを恥とも思わず、ローマに来た折にはわしを必死で探して見つけ出してくれたんじゃ。どうかかの日には主が兄に憐れみを授けてくださるように。彼がエフェソでどんだけわしに用を仕えてくれたか、あんたが一番よう知っとる、知っとろう。ほいじゃけ、わしの子よ、あんたはキリストイエス様にある恵みによって通用してもらいさい。ほいで多くの証人らの前でわしから聞いたことを他の人々にも教えることのできる信頼できる者らに委ねんさい。キリストイエス様の良い兵士としてわしと一緒に戦おうてくれ。兵に駅に服しとる者は日常生活に煩わされちゃいけん。指揮官を喜ばせることに専念せにゃ。競技に勝つには競技の規則を守らにゃいけん。苦労した農夫こそ最初の収穫をもらうべきじゃ。わしの言うとることをよう考えてみんさい。主はあんたがすべてのことを理解できるよう助けてくれてじゃけ。ダビデの子孫として生まれ、死者の中からよみがえられたイエス・キリスト様のことをよう心に刻みんさい。これこそがわしの伝えとる福音じゃ。今はこの福音のためにわしは犯罪者のように鎖につながれとる。じゃが神様の言葉はつながれとらん。わしは選ばれた者らのためならどんなことでも我慢する。永遠の栄光であるキリストイエス様による救いをみんなと一緒に受けるためじゃ。この言葉は信頼できる。私たちはキリストと共に死んだのならキリストと共に生きるようになる。耐え忍ぶならキリストと共に支配するようになる。キリストを否むならキリストも私たちを否まれる。私たちが誠実でなくてもキリストは常に真実であられる。キリストはご自身を否むことができないからである。これらのことを信徒の心によう刻みんさい。それから互いに言葉の争いをせんように神様の前で厳しゅう命じんさい。疎外なことは役に立たんどころか聞く者らをつまずかせる系じゃ。あんたは真理の御言葉をきちんと使えるのに伝えるのにふさわしい、どこへ出しても恥ずかしゅうない働き人になれるように精進しんさい。いなげな教えに耳を傾けちゃ貸しちゃいけん。疎外な話をすると信仰が弱ってしまう系、気をつけんと癌のように広がる系の。秘めないとフィレトのことを覚えとろ。あんならは週末に起こる義人の復活がすでに起こったいうて人々をつまずかしとる。おじゃが神様が据えてくれんさった堅固な土台は揺るぎやせん。主はご自分の民を知っておられる。主の名を呼ぶ者は皆不義から離れなければならないと刻まれとる。話は変わるが、大きい家には金や銀の器ばかりじゃのうて木や土の器もある。一方は尊いことに、他方は普通のことに使う。あしらも同じじゃ。主の尊い御業に用いられたかったら悪事から離れ身を清を保たにゃいけん。清い器となってご主人様にとって役に立つもんになるんじゃ。そのためには若い頃の情欲を捨て清い心で主を求めとるもんらと共に正義と信仰と愛と平和を追い求め続けんさい。愚かで無益な議論は避けんさい。争いのもとになるだけじゃ。主のしもべたる門は争わず全ての人に親切で教えることができ、我慢強く逆らう門を優しく教え導かにゃいけん。神様はあんにらを悔い改めさせ真理を悟らせてくれんさるかもしれん。今は悪魔に捕らえられて操られとっても、いつの日か目が開かれて罠から逃げられるかもしれん。第三章、終わりの日には屋根濃い時が来ることを知っときにさい。その時人々は自分だけを大切にし、金に執着し、平気で嘘をつき、高ぶり、神様をバカにし、親を軽んじ、恩知らずで聖なるものをないがしろにする。また人情に薄く人を許さず、 陰口を叩き、節度がなく残忍で善を好まず、平気で裏切り、乱暴で思い上がり、快楽にふけり、信心深いふりをして実は何も信じとらん、こういう連中に近づいちゃいけん。おいじゃがあんたは、わしの教え、行動、志、信仰、寛容、愛、忍耐に習い、アンティオキア、イコニオン、リストラでわしに降りかかったような迫害をものともせんかった。わしらは迫害に耐え、主が救い出してくれんさった。キリストイエス様にあって、信心深く生きようとする者は、確かに迫害を受ける。悪人や詐欺師は、騙したり騙されたりしながらますます悪に落ちていく。ほいじゃがあんたは学んで確信したところから離れちゃいけん。あんたはそれを誰から学んだか忘れとらんじゃろ。あんたは小さい頃から聖書に親しんできた。この書物はキリストイエス様への信仰を通して救われる知恵をあんたに与えることができる。聖書は神様の霊に満ちており、人を教え、戒め、矯正し、正しくするために大いに役立つ。神の人をあらゆる良い技にふさわしく整えるためじゃ。神様の御前で、そして聖者と死者を裁かれるキリストイエス様の御前で、その現れとその御国を思いつつ厳かに命じる。御言葉を述べ伝えんさい。時が良うても悪うてもしっかりやりんさい。忍耐強を教えながら正し、警告し、励ましんさい。健全な教えに誰も耳を貸さんようになる時が来る。その時人々は自分に都合のええ話だけを聞こうと好みの教師の後を追いかけ、真理から耳を背け、作り話にそれていくようになる。おいじゃがあんたはいかなる場合でもシャキッとして困難に耐え、伝道者としての務めを果たしんさい。わし自身はとっくにすべてを捧げとるが、世を去るのも間近に迫っとる。わしは勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り抜いた。あとは義の栄冠を受けるだけじゃ。来たる日には正しい審判者である主がそれを授けてくださる。もちろんわしだけじゃのうて、主が来られるのを待ち焦がれとる者には漏れなく授けてくださる。この後もうちょっと個人的な話が続きますけれども、これがテモテの手紙の2番目なんですね。今日はもう一つ紹介したいのが、もうフィレモンへの手紙という、これはもっともっと個人的な手紙であります。ご存知の方多いと思いますが、これはこのフィレモンという一人の信徒リーダーでしょうかね、家の教会を指導していたこのフィレモンに宛てた手紙なんですが、このフィレモンの元から一人の奴隷、オネシモという奴隷が逃げ出してしまったようなんですね。ところがこのオネシモがどういういきさつか分かりませんけれども、パウロと出会って、囚われの身であったパウロと出会って、そこで改心をしてクリスチャンになったんですね。弟子になったんです。で、どっちが先か分かりませんけれども、このオネシモがパウロのよく知っているフィレモンのところから逃げてきた奴隷だということを知って、オネシモをフィレモンの元に返すわけです。当時この主人の元から逃げた奴隷というのはですね、本来は死罪だったようです。あれ、奴隷ってそもそも持ち物なので、主人がどのようにしてもよかったわけですけれども、もちろんフィレモンはクリスチャンですからね、そんなひどいことはしないと思いますけれども、でも逃げた奴隷ですから、それなりのことは覚悟しなければならなかったと思うんです。でパウロはオネシモがクリスチャンになったということで、この手紙から読むと分かるんですけれども、自分の手元に置いとこうかなと思ったけれども、やっぱりこれは主人のもとに返す。でも今度は奴隷じゃなくて主にある兄弟として受け入れてほしいという、そのパウロの思いを込めてこの手紙を書き、オネシモにこれを持たせて帰らせるというですね、そういう手紙なんですね。短い手紙ですけれども、 これをお読みしたいと思います。お手元の最後のページにありますが、フィレモンへの手紙。キリストイエス様の囚人パウロと兄弟テモテから、ここにもテモテ出てきますね、わしらの愛する協力者フィレモン、姉妹アフィア、わしらの戦友アルキポ、並びにあなたの家にある教会へ、これですね、家の教会を導いていたと思いますが、わしらの父である神様と主イエスキリスト様から恵みと平安があんたらにあるように、わしは祈りのたんびにあんたらのことを思いつつ、いつも神様に感謝している。それはあの主イエス様に対するあんたの信仰と生徒らに対するあんたの愛について聞いたけじゃ。わしらの間でキリスト様のためになされとるすべての良い技をあんたが知り、あんたの信仰の分かち合いがますます活発になるように祈っとる。兄弟、わしはあんたの愛によって大きな喜びと慰めを得た。生徒らがあんたのおかげで元気になったけじゃ。まあ、ここまでは社交辞令的な、あのよくある冒頭の挨拶ですね。ここからです。ところでじゃ、わしはあんたのせにゃいけんことをキリスト様に代わってストレートに命じてもええんじゃが、ここは情に訴えてお願いするって、まあ、使徒として、でこのおそらくフィレモンはパウロを導いた人ですから、ね、キリスト様に代わってストレートに、ね、こうしろと命じてもいいけども、それはしないと、まあ、ほとんどやってるのと同じですよね。ほとんどまあ脅迫というか、脅迫って変ですけども命令してるんです。でもやろうとは思いませんと、まあ、情に訴えてるって、まあ、憐れみということは用いられてるんですけど、でここからですね、年老いて今はまたキリストイエス様の家に囚われの身となっとるこのパウロから、獄中で産んだ我が子オネシモのことで頼みがあるんじゃ。このね、獄中で産んだ我が子オネシモのことで頼みがあるんじゃ。暗には以前はあんたにとって何の役にも立たんかった。ほいじゃが今はあんたにもわしにも役に立つもんとなっとる。わしの心そのものであるオネシモをあんたのもとへ送り返す。わしの心そのものだ。ほんまはわしのところにおらして、福音の家にとらわれの身となっとる間、あんたの代わりに仕えてもらおうかとも思うたが、あんたの承諾なしには何もしとうない。それはせっかくのあんたの親切が無理やりじゃのうて自発的になされるようにと思うけじゃ。おねしもがあんたの元から離されたんは、おそらくあんたが兄を永遠に取り戻すためじゃったかもしれん。今度は奴隷としてじゃのうて、奴隷以上のもの、愛する兄弟としてじゃ。おねしもはわしにとってもあんたにとってはなおのこと、一人の人間として、主を信じる仲間として愛する兄弟なんじゃけ。わしを友達じゃ思うなら、おねしもをわしじゃ思って迎えてくれんか。もしあんにがあんたに悪いことをしたり負債があるんなら、わしに請求してくれんさい。この手紙はわしの自筆じゃ。わしが払う。あんたがわしのおかげで今日あることはこの際黙っとこう。本当に書いてあるんですよ、こういうふうに。こういうところがパウロっていう人のね、なんかちょっとやらしいところですね。このまま行ったらいいんですけど、うん、あのまあそのことは一応黙ってないわけですから言ってるんですけどね、うん、ほうじゃ兄弟、主によって喜ばせてくれ。キリスト様にあってわしを元気にしてくれんさい。あんたが聞き入れてくれると信じてこの手紙を書いとる。いや、あんたはわしの言う以上のことをしてくれるじゃろう。また持ち上げて、ついでに頼んどくが、わしのために宿を用意しといてくれ。え、どういうことって、行くぞって言ってるんですよ、これね。行って確認するよみたいな、いいんじゃないですか。宿を取っといてくれっていうのはね。だからフィレモンも上げられたり下げられたり、なんかあの脅迫されたり、すごいちょっと不思議な感じでしょうけど、あんたらの祈りによってそこに行けるよう願うとるけじゃ。もうパウロね、捕らえられて自由を失ってるんですけども、
キリストイエス様の上にわしと共に囚われの身となっているエパフラスがよろしゅう言うとる。わしの同労者マルコ、アリスタルコ、デマス、ルカもよろしゅうとのことじゃ。主イエスキリスト様の恵みがあんたらの霊と共にあるようにと、まあ、こういう手紙を持たせて、まあ、おねしもを返すわけですね。まあ、フィレモンもこれを読んでですね、おねしもに悪いことはできないですよね。でまあ、この手紙はもちろんパウロからフィレモンへの手紙なんですけども、まあ、読み方によってはこれはイエス・キリストから天の父に宛てた手紙と読むこともできると思うんですね。私たちはオネシモであります。一人のオネシモ、神のもとから逃げた、まさに逃亡奴隷、主に作られたものであってもこの主を捨てて、逃げた。でもそこでイエス様によって救われた、解放されてですね、まさにこのパウロはオネシモのことを獄中で産んだ我が子と言ってますけれども、私たちもイエス・キリストによって神のことをされている。そして、もうすでに奴隷ではない、奴隷から解放されて愛する兄弟にされているわけですよね。さらにはパウロがもしオネシモが何か負債を負っていたら私が肩代わりすると言いましたけど、それはまさにイエス様が私たちが神様に負っている負債を全て背負ってくださった、肩代わりしてくださった、十字架の上でこの負債を払ってくださったということに、符合するわけですね。もし兄があんたに悪いことをしたり負債があるならわしに請求してくれんさい、この手紙はわしの実質じゃ、わしが払う、イエス様はわしが払うと言ってですね、私たちの負債を払ってくださった。ですからこの手紙を持ってですね、私たちは父のもとに帰ることができるわけですね。これ皆さん捨てないで持っとかないと、これがありますから、その必要ないです。十字架を持ってね、イエス様が私を産んでくださった、奴隷から解放し我が子と呼んでくださった、そして神様あなたのもとに帰るように送ってくださった、まさに通行手形のようなフィレモンへの手紙、最後に紹介いたしました。お祈りいたしましょう。天の父様、心から感謝をいたします。パウロは弟子であったテモテに宛てた手紙、牧師であったでしょうか、いろいろな試練の中にあったテモテに励ましたり慰めたり、また叱責したりして、この働きが、主によって与えられた働きがを全うできるようにいたしました。私たちに対しても今さまざまな形で主からの手紙が与えられ、それぞれの働きを全うできるようにと主が励ましていてくださることを感謝をいたします。またフィレモンへの手紙を読みました。私たちも一人のあなたのもとから逃げた逃亡者として、本来ならば裁かれるべきものであったのに、イエス様に出会い、イエス様によって救われ、イエス様によって生まれ変わりました。そしてイエス様が私たちの負債をすべて払うと約束してくださったことの上に感謝をいたします。今は何の恐れもなくあなたのもとに帰っていくことができる、この手紙を胸に私たちはあなたの御顔を仰ぐことができますから感謝をいたします。どうぞ与えられましたこの短い生涯の中で、それぞれが与えられた使命をしっかりと果たすことができるように、神様逃げ回っているだけじゃなくて、神様あなたのために役に立てるしもべとして私たちを用いてくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アメン。